折々恐ろしい音してネズミの走る天井からホヤの曇った六部神のランプがところどころ宝丹の広告や宮古新聞の新年付録の美人画などで破れ目を隠した襖をはじめ飴色に古びたタンス、雨漏りの跡のある古びた壁など八畳の座敷一帯をいかにも薄暗く照らしている。古ぼけた吉堂を建てた縁側の外には小庭があるのやらないのやらわからぬほどの闇の中に軒の風鈴が寂しくなり虫が静かに鳴いている。師匠のお豊は縁日物の植木鉢を並べ不動尊の掛け物をかけた床の間を後ろにしてべったり座った膝の上に三味線を抱え菓子の鉢で時々前髪のあたりをかきながら掛け声をかけては弾くと稽古本を広げた霧の小机を中にしてこの辺りは30前後の飽きんどらしい男が中音で「そりゃ何を言わしゃんす。今さら兄を妹と言うには言われぬ恋仲は」と恋の半兵衛の道行きを語る。羅月は稽古の済むまで演じ閣に座って扇子をパチクリさせながらまだ冷酒のすっかり冷めきらぬところから時々は我知らず口の中で稽古の男と一緒に歌ったが時々は目をつぶって遠慮なくお首をした後体を軽く左右に揺すりながらお豊の顔をば何の気もなく眺めた。お豊はもう40以上であろう。薄暗い吊るしランプの光が痩せこけた小作りの体をばなおさらに老けて見せるので、ふいとこれが昔は立派な質屋の可愛らしい箱入り娘だったのかと思うと、羅月は悲しいとか寂しいとか、そういう現実の考えを通り越して、ただただ不思議な気がしてならない。その頃は自分もやはり若くて美しくて、女に好かれて道楽して、とうとう実家を七章まで感動されてしまったが、今になってはその頃のことはどうしても事実ではなくて夢としか思われない。そろばんで俺の頭を殴った親父にしろ、泣いて意見をした白ネズミの番頭にしろ、のれんを分けてもらったお豊の亭主にしろ、そういう人たちは怒ったり笑ったり泣いたり喜んだりして汗を垂らして飽きずによく働いていたものだが、一人一人皆死んでしまった今日となってみれば、あの人たちはこの世の中に生まれてきても来なくても詰まるところは同じようなものだった。まだしも自分とお豊の生きている間はあの人たちは二人の記憶のうちに残されているものの、やがて自分たちも死んでしまえば、いよいよ何もかも煙になって跡形もなく消え失せてしまうのだ。兄さん、実は2、3日うちに私の方からお邪魔に上がろうと思っていたんだよ、とお豊が突然話し出した。